Fever. 佐野です。
和田です。
サタデーラジオフィーバーの時間です。いやいやいやいやいやいやいや、ファファファファファ。
あ、53回の前半だった。
はい、コーミーの前半ということで。
もうそんなに撮ってたんだね。
毎度感じる。毎度感じることなんですけども、確かにね、もう53回も撮って。
そうやんな。
これが多分上がるのが101個目の配信なんですね、これが。
ああ。
やばくない ?101 って。
すごいね。
ワンちゃん。
そんなに喋ってた?うちら。まあ。
ワンちゃんよ。
喋ってるか。なんか、特にさ、お互いこう、なんていうの?ネタ切れとかスランプとかそういうことを考える間もなく来てるって感じよね。
そうですね。無尽蔵に。だから、おちんちんのことだったら永久に喋れるんだって。
確かに。無限に遊べるもんね。おちんちんで。
おちんちんのことしか喋りたくないもんね。本当に。日常でも。
我慢しながら
今、水を得た魚って感じ。
そうな。ね、なんか、前の収録?
うん。
聞いた?
あ、おばが、本当におばが迷惑かけてて、本当に申し訳ないなと思った。本当にごめんな、おばが来ちゃって勝手に。
おば、純レギュいけんじゃない。
いやだ、もう二度と来ないでほしい。
爪痕がすごかったよ、本当に。
金玉よしみさん、ね、お世話になっております。すいません。そう、ちょっとあの日すごいさ、私酔っ払ってたのね。
うんうんうん、
ご存知の通り、うんうん。ご存知の通り酔っ払ってて、で、冷蔵庫に大根あるなと思って、大根切りたくなっちゃったの。
うん。
大根切って食べたくなっちゃって、大根切るわよと思って切った、剥いてたんだよね。皮を。
うん。うん、
かの、
うん、
ピーラーとかじゃなくて、こう、かつら剥きしてたんですけども。
はいはいはいはい、はい。
指切っちゃって。
あら。
そしたら、こう、気を失って気づいたらおばが来てたっていう。
そこが繋がんないんだよね、話が。
いやいや、私が気を失ってたら、なんか、駆けつけてくれたんですね、おばが。ピンチヒッターとして。
で、病院とか行かせずにラジオ撮る、うん、
いや一回様子を見て、まあ、これぐらいなら寝かせておけば大丈夫かなって判断したんじゃないですか。
なるほどね。
金玉が。うん。
金玉かって、いいの
金玉さん、ね。
おばの名字呼び捨てに。
おばの名字金玉なの嫌だね。
強烈だね。
私にさ、うん、私さのラジオに引き継がれてないってことはきっと母方なんでしょうね。
相当強いよ、ね、の遺伝子が。
おば。そうね、7割ぐらい金玉家のね、血なんじゃないかなって。
もうみんな同じ感じなんだよな。遺伝子とな。そう
か。金玉って名字だからしょうがないよね。
じゃあ、今回は、なんと、すごいお便りをいただいてまして。
なあね、皆さんどうもありがとうございます。
ありがとう。本当はね、ちょっと前回に結構読みたかってんけど、金玉さんがすごく。
金玉がちょっと、おばが来てしまってね。どうもすいません、本当に。いや、でもアドバイスは的確だったと思う。
あ、うん、言ってたわ。なんか、心のありようみたいなことと言ったよ。
お前、さあ、常識人なのかそうじゃないのかはっきりしろよって思った。
というわけで、ちょっと、53回はもうミニお便りスペシャル回ということで、
ちょっ
と、いただいたお便りを一気に読もうと思います。
そうですね、全部読むので。
はい、皆さん、聞いてください。というわけで、まず1つ目のお便りを読みます。
はい。
しんこさんからのお便りです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
佐野さん、小田さん、こんばんは。今、ドラマ M、愛すべき人がいてというドラマが流行っておりますね。あまり興味はなかったのですが、見始めると、そのネタの多さに、ストーリーよりも次はどんなネタをぶち込んでくれるのかが楽しみになってしまいました。 そういえば私がまだ高校生だった頃、スケバンデカというドラマがありました。人気少女漫画を実写ドラマ化したもので、当時のアイドルを主役に、脇には人気実力派俳優を据えたキャスティングといろんなネタ要素が詰まっていることが話題になり、第3部まで作られる人気ドラマとなりました。私自身ドハマりして毎週楽しみに見ていました。ある時、そのスケバンデカの総集編をやっていたので、私はそれをビデオに録画して、後で見ようと思っていました。録画したまま、特にビデオテープにラベルなど貼らずに放置していたのですが、ある時、それをまだ見ていないことに気づいて、そういえばあのテープ、どれだっけ?とビデオテープを探していると、親が中を確認して、ラベルを貼ってくれていたのです。そのラベルには、スケパンデカと書かれていました。どんなアダルトビデオだよと苦笑してしまいましたが、親がスケバンデカを本当にスケパンと間違えていたのかどうかは定かではありません。なお、調べてみたところ、2006年にスケパンデカバージンネーム、もろみ、何これ?あ、
もろみえだと思う。うん。
もろみえさきというエロパロディードラマが実際に VCD で出ていることが分かりました。M の方は今後しばらくロケができないため、新しい話が放送されないみたいですが、早くコロナ騒動が落ち着いて、また楽しませてもらいたいものですね。ではまた、とのことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
浜崎あゆみの M さ、すごい見てる人多いね、うん。
そうね、やっぱ、もう週、一週間の間でも一番の娯楽として私は見ていますね。
いやー、僕も1話見たけど、ちょっとついていけなかったね。
まあ、ちょっとね、疲れちゃうよね。
そう、多分そうなんやと思う。元気があった時に、突っ込めれる元気がある時に見るドラマやな。
あー、そうだね。疲れちゃうってのはわかります。
でも、ぜひね、アベマで見れるので、みんなね、おすすめです。とても。
はい。もう、そうね、突っ込んでくださいっていうね、ドラマなので、どんどん突っ込んでいきましょうっていう気持ちですね。
そうそう。
もう私、応援する意味も込めてですね、うん、テレ朝公式ショップのオンラインショップでですね、うん、クリアファイルと、付箋とドロップをね、買いました。公式グッズですね。M 愛すべき人がいての公式グッズ買っちゃいましたね。
それは、ちゃんと浜崎あゆみにお金流れるの?それは。
いやー、どうなんだろうね。
どういう目線で。
まあ流れないことはないと思うけど。
見てるんだろうね、うん、ドラマを。
いや、まあ見てないでしょうね。
あ
ー。うん。
まあ、実在してる人物のドラマやから、ちょっとあれやもんな。本人が見るってなるとまた違うもんね、やっぱり。
そうね、し、やっぱ、なんていうの、事実を元にはしてるんだろうけど、
うん、
ちょっと脚色というかね、ついてると思うので、史実とは異なるらしいんですね。
あ、そうなんや。
ところどころが、やっぱ、盛られているというか、ドラマ的な演出がなされているので、というので、史実とは異なるんですけども、まあ、
う
ん、大筋としてはね、浜崎あゆみさんの人生なので、その辺ね、どういう、まあ、気持ちなんだろうなと思いますよね。
確かにね。なんかその、今がさ、5、60代で、10代、20代の頃の再現ドラマやったらわかんねんけど、そんな言うてさ、年、うん、取ってるわけじゃないじゃん。浜崎あゆみがね。
まあ、そうね、そうね、今も40代とかでしょ。
そう。うん、だから、どういう視点で見んやろうなと思って。言うたらさ、
まあ、うん、
自分たちがさ、ラジオ結成の再現ドラマされてさ、なんか、うちらの股間だけめちゃくちゃでかい感じで誇張されてたりとかしたらさ、
そうね、ドラマ的に、史実では言ってないんだけど、なんか二人でラジオ収録した後、そのまま発展場行くみたいな感じで描かれてる感じだもんね。
そう、ラジオの打ち合わせの、がなぜかシャワーシーンでずっと二人で通話しながらやってる。
家なんだ。家のね。みたいな、まあそういう感じだよね。
そうやんな。
その方が面白いからね。
そうやんな。あとさ、ちょっと最後にさ、スケパンデカの話。
はいはい、諸見えさき。
この前さ、うちらさ、 なんか、シャルビーセックスみたいなさ、言葉をさ、LINE でさ。
はいはい。
僕かな僕が言って、
うんうんうん、
で、お互いちょっと間があって、うん、で、ポポって同時にさ、シャルビーセックスのビデオの画像をほぼ同時に送ってるっていうさ。
そう、シャルビーセックスって言われたからさ、わかりました。検索しますって検索して。まあ出てくるわけはね、ワンサが出てくるわけ。シャルウィセックスの画像が。
しかもさ、なんか、佐野くんのやつさ、いや、僕がさ、送ったやつは、そのままシャルウィセックスだけやったやん。
うん。
なんかすごかったよね、佐野くんのやつ。
私が送ったのは、踊る心筋相関、シャルウィセックス。母の情熱的なダンスに、母の情熱的な社交ダンスに僕は勃起したっていうね。やつを送ったんですけども。
最悪。
これね、今、送ったやつね、アマゾンの URL なんだけど、うん、なんか、プライムビデオで見れたっぽいんだよね。今は見れない。なんか、契約で見れないみたいな書いてあるんだけど、
うんうんうん、
昔は見れたっぽいんだよね。これが見れたアマゾンプライムの時代に戻りたいな。
この、なんか、キメラみたいな。ビデオだよね。いろいろまずすぎて、もはやわけがわからない。
まあ、闇鍋だよね。
すごいね。
でもこれ2014年の作品だよ。最近。
あれお前やな。
最近の。
2014年で踊る大捜査線のフィット感合ってんのかな。まあ。
ああ。
あれかな。ほんまに、その当時見てた人たちの層を突き刺せるためだけに、やってる
って、うん、踊るって。いや、まあでも、大捜査線と関係あんのかな。ただ、踊ってる踊ってるだけなんじゃないのこれ。
セックスするときに、あの、テーマソング流れんじゃない。じゃん、じゃん、じゃん、じゃん、じゃん。てきてきく、てきてきく、てきてきく、てきてきく、てきてきく、つって、すごい。腰振る。
セックスってでもさ、長いからさ、うん、持たなくないその、BGM だけじゃ。ちょっと、その、BGM、ここぞってとこにしか使いたくないじゃん、やっぱ。だから、挿入だと思うんだよね。挿入のシーンで。たー、たかだらら、たかだらら、って入ってきて。
いや、それ汗って入れられへんから、男側が。
中折れしちゃう。
そうそうそうそう。はい。ありがとうございます。あ、でもなんかこういうエロパロディのさ、ビデオ情報結構知りたいよね。
あ、そうですね。本当たくさんあるよね、きっと。お願いします。ちなみにこの、私、スケパンデカでも今検索したんですけども、こちらさすが V シネマだけあって、うん、フィルマークスでね、レビューされてますね。
へー。
スケパンデカ、バージンネーム、諸見えさき。星はですね、5分の 2.8 となっております。
あー、通な人が好きって感じの。
そうだね。あ、てか、みひろなんだね。
あ、そう。
主演の女性がみひろさんですね。あ、西野翔さんも出てくる。へー。へー。ぜひね、見てみたいので。なんか見れないかな。
そうやな。おすすめのね、パロディ AV で、なんか。
はい、見ますのでね、ぜひ。
オンデマンドで見れるやつだったらね、頑張ったら見れるからね。
そうだね。ちょっと、DVD 買わないといけないってなると、ちょっとハードル高いけど。
そうそうそうそうそうそう
そ
う。
その、データだけのさ、販売のやつだったら、
そうやな。
レンタルでもね、いいもん。別にいいもん。レンタルでいいもん。
うん。そうやな。
うん。見ます。
はい。じゃあ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では、次。
はい。それでは次のお便りです。匿名希望の方からです。ありがとうございます。佐野さん、小田さん、こんばんは。どうでもいい話なのですが、コンビニやスーパーの商品で、男の〇〇や、俺の〇〇といった名前の商品を見かけると、全然その時の気分じゃなくても、とりあえず手に取って商品を眺めてしまいます。パッケージにイケメンのお兄さんが描かれているわけでもないのに、その文字列を見るだけでオスを感じてしまい、一人で勝手にドキドキしてしまいます。でも、ひとしきりドキドキした後は、ちゃんと棚に戻し、決して買うことはしません。なんというか、同性愛者の弱みにつけ込まれている気がして負けたくないからです。お二人は、こういう名前の商品について何か思うことはありますか？ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。え？
ありますね。
どうせ愛想の弱みに突き込まれてっていうとこがすごい。そうなん。
いやもうね、男、オス性を押し出すっていう。
あ、でも、お前の声が好きなんだろって。思い返すと、あのなんか、豆腐でさ、ちょっとこう、オス感ある豆腐ない、はい、
え、知らない、わかんない。
豆腐やジョニーやっけな、なんかちょっとそのパッケージが、すごい男性性強いやつがあって。
どういう感じなの？筋肉なの？
なんていうの？あの、八百屋の息子みたいな感じの。
え、男性が描かれているの？
そう、あの、絵がね、絵が。
絵が、まあまあ絵がね、イラストが描かれているの。
そうそう。
やば。絶対それ、産地書いてあるじゃん。その男の人から取れた豆腐ってことでしょ、
それは。それは何？男から取れたって何？
ザーメンとにがりを合わせると豆腐になるのよ。
最悪な錬金術師じゃん。研究所から出ちゃいけないやつじゃん。これでザーメンになるぞいっつって。究極の豆腐の稼じゃーっつって。
まあ、ね、裁くべきじゃん、食糧難を救う奇跡の豆腐と呼ばれてるんですね、きっと。知らんけど。
で、騙されて、あの、ザーメンの量が多い人になんかお金あげますっていうなんか、キャンペーンで騙された人が豆腐作らされることになるみたいな、薄い方
の。その四つん這いであの、牧場にね、牧場で作成されるやつでしょ。
そう、はい。
そういうのは好きですよ。
そういうやつ。
はいはいはい。
でも確かになんか、俺の系もさ、俺のイタリアンとかさ、なんかその、料理
店。お店でね、あるよね。
すごいあるよね。結構その、俺の割烹とか俺の中華とかさ。
ほんと、どの、ジャンルの食事でもあるよね。
完全に味しめちゃった感じよね。
うん、俺のそうね、そうね。
それはあるわね、確かに。
売れてんだろうね。たくさん出してるからね。
そうそう。
なんでやろね。
やっぱり、弱みつけ込んでんのかな。
みんな男性同性愛者の、男性同性愛者がね、おー、いいじゃん、つって行くんかな。
でも確かに、なんかさ、今までの放送でもさ、その、属性をこう付与すると、商品価値が上がるみたいな話してた気がする。あの、野球部員が作るお弁当屋さんとかさ。
あー、はいはいはい。
だって、多分。
それあれじゃない？野球部員に食べさせたいみたいな話じゃないっけ、
うん、あ、そうや。でもそれをじゃあ逆にしてさ、野球部の子が全員、バイトが野球部みたいなさ。
ああ。
それを前面に押し出したお店の名前にしたら、釣られるかもね。
まあ、いやー、やっぱ刺さる層が狭すぎるんじゃない？
ああ。
商売としてはちょっと成り立たないんじゃないかなって私は思うんですけども。
オイラ食堂とかと、一人称のオイラ。
もうそれはさ、メイドカフェじゃん。
うん、ああ。
やってることは多分メイドカフェなんですよね、それは。
メイドカフェみたいなのさ、男性同性愛者版を作ればいいんかな。
そうですね、あの、しつづ喫茶とかではなくて、もう野球部カフェが欲しいわけでしょ？
ああ、そうそう、そういう感じ。
はいはい。ああ。まあでも野球部カフェだったらさ、実際に野球部じゃなくてもいいわけだから、できそうだね。
え？どういうことそれは
メイド喫茶にいるのはメイドじゃないじゃん。
そんな商売舐めてないそんな。
メイド喫茶にいるのはメイドじゃねえんだよ。ただ顔のいい女たちがメイド服着てるだけなの、うん、あれは。
あ、そうだったの。
だから野球部カフェも顔のいい、うん、ねちょっと浅黒い男性を並べておけばいいわけでしょ、うん、もう。
あーえガチ勢来たらさ野球の話振られるわけじゃん。うん
ああ、野球の話むずいね。
そう、何校で、甲子園とか出たの、うん、とか、あの高校、こう、野球強いよね、とか、振られた時にさ。
甲子園の話になってくると、本当に一握りになってくるじゃん。
ああ。
から、そこまでちょっと求めちゃいけないと思う。地域の草野球とかでも許そう。
ああ、そうやな。野球のルールを知ってたら、 いい、とか。
そうだね。さすがにそこは知っててほしいね。行ったら走るぐらいの感じは知ってて欲しいけど、それ以上求めるのかな、本当の人は、本気の人は。
そう、いや、多分好きやとさ、でも、でも確かにさっき言ってたその、メイド、まあ、はい、必ずしもメイドじゃないから。
いや、もう100割メイドではないんだけど。
だから、それでその、メイドの要素をさ、完全に求めてるわけではないんやろなと思うから。
そうだね。
そう考えると確かにそうかもね。別に。そんな。無理強いしなくてもいいかも。
メイドカフェのメイドの要素はもうお帰りなさいませで終わりだから。
あー。
ここが家ですよというもてなし方をすればメイドカフェだから。うんうん、野球部カフェは、何を求めてんの野球部カフェは。物質？
物質じゃない？
でもそしたらもうさ、麦茶が500円とかで売られるわけだよ。う
ん、飲むだろうな、多分。
いや、まあそうだよね。
あれやな、あれや、入るじゃん。じゃあ、はい、もうマネージャーなわけよ、お客さんは。
あ、マネージャーなんだ。はいはいはいはい、はい。いいね。
よしっつって、店員っていうかまあ、部員たちが来て。
うん。
でも、喉乾いちゃったよ、つって部員が椅子座り出すから。それでその、500円払って、麦茶のその、入ってる夜間をもらって、みんなに入れるみたいな感じ、はい
は
い。
あ、こっちがね。
そう。お疲れ様って。
まあまあまあまあ、でも、いや、それは多分ね、500円じゃできないと思うんだけど。
うん。
でも、追加でお金払って、そういうことができるみたいなオプションはありだね。いいじゃん。
そうそうそうそう。全然ありじゃない？ほら、おにぎりとかさ。自分が食べる分と部員にあげる分と
買って、はいはいはいはい、一緒に食べるみたいな。
一人で食べてたらまあ、隣に座ってマネージャーばっかずるいなーみたいな感じで営業かけてくるみたいな。
そうですね。やっぱ隣に座ると風営法が気になるので隣には座らずにこう正面かな。正面で座らずにね、
詳しいじゃん、
立ってなきゃいけないから、うん。
詳しい。
立った状態で。おにぎり食べるみたいな感じで、ちょっと一口食べて、どっか別のとこ行くみたいな感じだと思う。
なぜか、風営法に詳しい佐野ラジオじゃん。
いやー、ちょっとビジネスチャンス感じてきた。
できそうやんな。
まあ、あとはね、顔のいい浅黒い男性を集めることが大事だね。
そうやな。野球部っぽい人。
ユニフォームなんですか？衣装は。
あー、そうだねー。でも、その、ユニフォームの中でも、ちょっとなんていうの、全員、おのおのちゃんと努力して、おしゃれしてるみたいな感じ？
ああ、ちょっとわかんない。野球部に、ね、中学も高校も野球部なかったんだよね、うち。
ああ、やっぱ自分も完全に妄想で喋ってるけどね。
ああ、野球部はなんか、ユニフォームでおしゃれするのかしらと思ったんですけど、別にそういうわけではないんですね。
うんうんうんうん。
ああ、わかりました。
ちょっとね、まあ、詳しい人に聞きたいよね。これもちょっと、
ね。そうだね。有識者を お招きして、有識者会議開きたいですね。
そう。あと自分たちの望むコンセプトカフェみたいなも、ちょっとね、お便りお待ちしますんで。
いいですね。これ、もうだって野球部じゃなくてサッカー部カフェでも全然できるわけですね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。レスリングとかさ、なんか、おのおの好きな。
好きなスポーツ、部活のね。
そうそう、やってもろて。そうやんな。
はい。
ありがとうございます。
待って待って、俺のに関して言いたいことはあるんですけど。
あ、何？うん。
最近ね、コンビニっていうか、売り出されました。俺のじゃない、男の、ちょっと今、原本がないからわかんないんだけど。
うん。
キリッと男前だ。キリッと男前、レモンチューハイみたいなのが売ってるんですよ。
はいはいはいはいはい、はい。
それなんで男前かっていうと、甘さがゼロなんですね。甘くない缶チューハイのレモンサワーなんですけども。
へ
え。いや、まあ、とってもね、好きなんですけども、別に男のって言わなくて、男前とか言わなくてもよくないって、は思いますね、
うん、
私。
うんうんうんうん。
以上です。
甘くないイコール男前だの？なんかよくわかんないね。
まあ、なんかさ、コンビニスイーツとかでも男の、みたいな、スイーツがあると思うんですけど、大盛りなんですよね、もう、盛り盛りの、
あれ？
スイーツがあって、はい。
女の子だってさ、量多く食べたい時あるじゃん。
あります。
ね、だからなんか、それでさ、男のって言ってあんなば、なんかこう、での大容量のさ、やつを男以外取らせないようにするのもちょっとなと思う時はある。
はい。わかります。
ね、そうやなぁ。
さ、俺のはさ、別にいいのよ。お前のなのね、お前のイタリアンなのね、と思うから、別にいいんだけど。
あ、逆にさ、お前のっていいんじゃない？
ああ、お前のレモンサワーだって売られてたら、あ、俺のレモンサワーだってなるか。
そうそうそうそう。
あ、いいじゃん。じゃあ
ちょっと俺様系と私系のその
そうね、
男女ともにそのちょっと強気な感じで、
はいはい、
お前のレモンサワーつって
。うん、じゃ、それなら女性でも、あたくしのレモンサワーよ、つって、持っていけるもんね。
そうそうそうそう。
はいはいはい。
ぜひね、あの、聞いてくれてる企業勢の方は、ぜひ採用してください。
よろしくお願いします。
お願いします。じゃ、最後に、お便り読んで終わります。
はい。
匿名希望の方です。佐野さん、小田さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。何回か前の放送でセックス格闘ゲームについて話されていましたが、それに当たらずとも遠からずのアニメがあったのでご紹介させていただきます。お二人はケイジョというアニメをご存知でしょうか？水着姿の女の子たちがお尻と胸だけを使って戦う架空のスポーツ、ケイジョ。プロのケイジョ選手を目指すケイジョ養成学校を舞台に、女の子たちが切磋琢磨しながら成長していくという真面目な青春スポーツアニメです。ケイジョのルールは簡単で、プールに浮かべたランドと呼ばれるフィールドの上で相手を転倒、またはフィールド外へ落水させた方の勝ちです。相手を直接攻撃する際に使っていいのはお尻と胸だけ。手や足を使うことはできません。このアニメの一番の見どころは、選手たちが繰り出す様々な尻技、乳技です。わかりやすいところで言うと、尻ギロチン、尻ガトリング、乳首一本背負い投げなどがあります。私が好きな技は、お尻が相手を自動追跡するケルベロスです。最初は単純な物理攻撃が多かったのですが、後半になりつれて技のインフレが進み、陣地を超えた尻技、乳技の数々を楽しむことができます。日常や特訓のシーンも面白いのですが、バトルシーンの技集を見るだけでも爆笑なので、ぜひ一度見てください、とのことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これね、見てるんですね。
これ、いつ頃のアニメなんですか？
何年前かな？結構前なんだよね。
ああ
。2016とか7とか。
え、原作はあるの？
原作、そのサンデーでやってた漫画で。
サンデーで形状やってたんだ。
そうそうそうそうそうそう。
いいんだ。まあいいか。
でもね、なんていうの？まあ、書いてるけど、そのほんまに、尻と胸を使うねんけど、すごいスポーツ漫画として面白いのよね。うん、単純に。
ああ、はいはいはい。
なんかその、お尻が相手を自動追跡するケルベロスですね。
ね、全然わかんないです、
ね。これはね、なんか、その選手がさ、お尻に語りかけてさ、
うん
うん、いけケルベロスみたいな感じで、お尻がスイーってなんか水平移動して追いかけてくんねん、どこにおっても。
なんでなんでなの？
すごい、うん、面白かった、確かに。
まあ、
なんか乳首をさ、つねって、
で、
でパッと離した時のその乳首の回転ですごいなんか。チチパイルバイパーみたいな、なんかすごい技とかある。
あ、なんだっけ、パイパイルバイパーみたいな感じだ。
そうそうそうそう。
はいはいはいはい。ツイッターで見たことある。
あと、ヒップオブバビロンっていう、なんか、今まで触った人のお尻の技を完全にコピーして再現することができるみたいな技とかある。
ラスボスじゃん。
そうそうそう、すげえ。これはね、でもね、ぜひね、見てほしいね。
そうですね。これ、求めてたもの。これ、形状の格ゲーないの？
形状、なんかね、形状ってすごい面白かったんけど、なんかその、打ち切りみたいな感じになったよね。なんかその、アニメが、すごい、注目されてたにもかかわらず、うん、なんか、タイミング悪かったんか、 急に終わるみたいな感じになっちゃって。
ああ、クレーム入ったんでしょうね。
いやー、でも普通に面白かったけどね。
まあね、ちょっと、コンセプトが
。セリフとかもさ、なんかすごい、うん、いいのよ。なんか真面目やねんけど。
熱いの。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
なるほどね。
乳首が歴史を変えました。おっと、ああいう乳首とか。
言いたいだけじゃん、それは。ああいう乳首は日常で使いたいね。
お尻は押し出すだけが使い方やないで、とか。あ、主人公がね、関西なのよ。関西弁なのよ。
主人公とかいるんだ。いるか。
一応、いる。でも結構、なんていうの。いや、なんかほんまに、なんかこう、養成所時代からプロになるまでをちゃんと書いてくれるから、うん、普通にね、胸熱よ。うん、
ちょっともう、まず、プロって何なんだけど、う
ん。そう。ちょっとね、漫画とかもあるからね、ぜひ。
そうですね、ぜひ。
なんか、サタラジもね、格闘ゲームとか出たら、ほんまに全開で、下ネタでやりたいね。
もうなんか格ゲーっていうかさ、まあ、格ゲーなんだけど、こう、チンポ、こう、丸ボタン押すとチンポって口から、チンポっていう言葉が出て、そういうので戦いたい。殴る蹴るとかではなくて。
あー、あれじゃ、もう、パラパラッパーにする？
ごめん、パラパラッパーやったことないんだよね。
音楽に合わせて、その、なんか、ボタンタイミングを押したら、うん、その時に流れてるフレーズを言うって感じだよね。
ああ。
なんか。
言葉が出てくんの？
そうそうそうそうそう。その何秒間かの間にこのボタンを押したらテイクアウトって言うから、それで連打したらてててててテイクアウトみたいな感じで、
はあ、はあはは
あ、ビート刻めるみたいな。だから、チンポ連打してす、ビート刻んでフローを得る。
チチチチチンポーってなる。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。もう、どうなんやろね。なんかそういう、18禁の対戦ゲームとか、あるんかな？あったらちょっとやってみたさあるよね。
そうね。YouTube でね。やりたい。ゲーム実況やってみたい。
YouTube は多分できへんけど。
そっか。18禁だと。いや、でもモザイクかければいいんでしょ。
モザイク。いや、でも、くちゃくちゃくちゃっつって。
絶対18禁だからってそんなさ、クチクチクチクチって音はしないくない格闘ゲームでそんな。どこにヒットしてんのってなるし。当たり判定が万個しかないんだったらめっちゃ狭いよ。
いや、でもその、18禁の格闘ゲームやからさ、多分パンチとかキックとかじゃないと思うね。
あー。
もう大万個、中万個、小万個みたいな感じ
で。何何だわ
しゃがみ大マンコみたいな。なんかそういうやつやと思う。
いや、まあ、ぜひ情報お待ちしてます。ね、有識者の方。
そうやんな。
18禁の。
音声だけ、配信とかね。それやったらできるやん。二人で。
うん、そう。いや、別にまあ、モザイクかければいいと思うんだよね。
ちょっと、ね、ひどい。協力プレイできるゲームとか、情報あれば知りたいですね。
ぜひ、よろしくお願いします。
この前、佐野くんが、サタラジの YouTube チャンネルをブランド、何やったっけ、ブランドチャンネル？
そう、ブランドチャンネルにしましたね。ずっと、小田佐野っていうチャンネル名だったんですけども、それをサタデーラジオフィーバーという風にチャンネル名変えましたので、それがいいなと思ったら高評価ボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。
お願いします。ちょっとね、また二人で配信とかを始めようかなと思うので、まあ、
はい。
始めたらね、ぜひ見てください。
よろしくお願いします。
というわけで、53回の前半、終わります。来週も、ちょっと、 下ネタ系のね。まあ全部下ネタだけど、下ネタ系のお
便り。下ネタ系じゃないお便りはね、全くないんですけども。
ではまた来週お会いしましょう。
はい、See you.